い、皆さんこんにちは。
こんにちは。
6月4日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプロの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
なんかいっぱいある、
本日のお相手は、FM 那覇大丈夫ですかともきと、
はい、ホスピタル荒垣信也と、
はい、劇団でから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
ちょっと待って、はい、一回画像を見てください。
あれ
水曜オリちゃんになって、
まず俺がいないっていうのと名前が透明の助と、
リクエストマングース大城です。
どちら、あ、メースナの方だ。
ウト
どうしたの、
バックファイヤーサンダーボルト照明の助ですね。
どうしたどうした
どうした、秋山さん、なんか昨日号泣してから目が腫れてんじゃないか。
あ、僕よりちゃんになった。
あったけどな、
さっきも一瞬切り替わったんですよ2人。
本当になんか触ったのかな。じゃあ
なんか触ったね。
なんか触ってますよ。
触った、
まあそんな日もあるさ。
そう、今ね
ちょんちょん見てた、
スタジオ内にね、
4人目の、
はい、パーソナリティが、
そうそう、今宙を待っている。
宙を待ってて、いいんですけど、この視界には入らないから。
うん、そうだね、気にはならないよね。
いや、こいつ自体は視界に入らないですけど、この照明当ててるじゃないですか、こいつの前通った時に、照明の前を通った時に、こいつの実寸のやつよりでかい影がポッ目の前通るから、
なるほどね、
ってなるんですよ。
あ、それは怖いな。
そう、
あ、今消してくれました。
そう、あ、すげえ暗くなった、逆に
消された、暗い。
逆に暗くなった。
なんか今日はホラーでおたたきしますみたいな感じになってますけどね、映像の方
で、あの自然光のみでお届けしております。
たまにはでもそういうのありですよ、今日めっちゃ暑いから。
確かに
本当に、
頭でね、最初でね、うん、FM の方大丈夫ですかと、
うん、はい、クレームか、
いや、クレームというか心配、
うん、お、またどうした。
僕昨日、
う
ん、ガナハベースに出勤する、
はいはい、
10時に昨日出勤だったんですよ、
うん、
10時前ぐらいに、うん、ちょうどこの FM 那覇の前を通ってたんです、
はいはいはい、
歩いて、でこの FM 那覇がある側の車道を挟んで向こう側を歩いてたんですよ、
うん、はいはいはい、
歩道、じゃあ FM 那覇からすごい怒号が聞こえてきまして、何と思って見たら、その時間この僕らがやってるパーソナリティが座ってるこのガラス越しのスタジオに、まあパーソナリティの方が2人いたんです。そのガラスの向こうに4人ぐらいの青年がうわーっつっていて、中に向かって太陽拳とかってずっと叫んでるんですよ。
え、本当に。
はい、
この叫んでる方はだから一般の方というか、まあ、閲覧というか通りすがりの方がパーソナリティの方に向かって、
はい、
太陽拳を、
太陽拳を発してたんですよ。
え、酔っ払ってたのか
な。いや、わかんないです。なんか僕もあっち側歩いてたから声だけ聞こえてきて、何と思って見たら、一人が太陽拳放ったと思ったら、次のやつは魔漢交差法を
やばいやばいやばい
放ち始めて、
やばいやばい、
うわーってなってるんですよ。
世代的には俺らの世代の方たちかな。
そうですね、そうそう、
パーソナリティが襲撃されてまして、サイヤ人に。大丈夫だったかなと思って。
それかお友達とかかな、知り合いとか。いや、
そう、わかんないですよ。
どうなったんだろう、
詳細がわからんまま、うわ、すごい襲撃されてるなと思いながら、僕もスーッて出勤したんですけど、さっき一応大城さんに聞いたら、全く気づかなかったと。
あ、気づかなかった。そんなでっかく喋ってたの
に、日常あっち側にってめちゃくちゃ聞こえてたのに、
日常だったんじゃない、
中にって気づかなかったんですか。まあまあ言ったら、あっちの録音ブースというか、もう一個のスタジオの方で編集作業してて、そこの音聞こえなかったっていうことだった
んですけど。何時ぐらい
だ。10時前です。
朝の、
いや、
夜の、
僕は出勤前だったんで、
夜の10時、
夜の10時、
9時50分ぐらいです、マジで。
へえ、
こんな時間に、あ、放送してるなって思いながら、襲撃されてるなって思って見てたから。
襲撃されてるな。
襲撃されてました、マジで。4人の成人男性に。
怖、
怖いね。
すごかったっすよ。
酔っ払いかもわからない、
ね。いや、そう
ですね。まあでも時間的にそうかもしれないですね。
はい、で、その時間帯のその放送が、うん、マッキーさんの、ドッカンラジオ。
マッキー
さん。はいはいはい。あの方あれですよ、ドラゴンボールのコスプレされてますよね。
大好きなマッキーさんがやってる番組をやってたっていうことで、ドラゴンボールの話に、
まあ、なんか
通りすがりのサイヤ人が耳を聞きつけて、
うん、
攻撃してきたんだろうなと思って、マッキーさんが無事だったかどうか。
このマッキーさんというのは僕らが知ってる舞台の関係
じゃないですか。
じゃなくて、こう FM 那覇でラジオされてるマッキーさんという方がいるんですけど、はい、
コスプレっていうのは大変だな。
お、びっくりした。
さあ、開演でございます。
急にシャッター動き出す。
そう、今目の前の、ね、シャッターが、いや、 先ほどの
それこそ今襲撃されたら終わりだよ
今太陽圏来たら僕らもあはーってなって眩しいってなってそうそう魔眼光差っぽくなって
昨日ですけど、
はいはい、
蝶々さんを出すためにね今シャッターを上げました、
うん、ホスピタル
ホスピタル
皮膚科の方の病院に行ったんですよ。
あ、はいはい、
あ、はいはい、
皮膚科
スキンホスピタルっていうことですかね。
あ、スキンホスピタル、
いや分かんないですけどいや今ただただそういう
そのまま 肌を英語で言っただけ、
はい、要は先週土曜日に大掃除したんですよ、
はい、あ、事務所をね、
事務所の倉庫を、倉庫をちょっとなくすということで、荷物を全部捨てて作業をしてて、なんかね、ボーボンのあれかな、なんかスポンジみたいなの丸まったのがあるんですよ。
あれだ、断熱材だ。
断熱材なの、あれ。
あれかゆくなるよ、
うん、
あれを捨てるっつって、エレベーターまで移動させた後に、はい、なんかやけに腕がチクチクするな
って。いや、うん、
でその辺特になかったんですよ。俺しょっちゅうもう水でやってたから、あまりにもチクチクするから、
はい、
そしたら次の日にめっちゃこっちに、うわ、今もちょっと残ってるんですけど、ブツブツができて、と思って、
うーわ、
で、まあ、虫刺されかなと思ってて、俺その断熱材っていうのは分からなかったから、で昨日、まあ、病院行って診察してもらおうと思って
診察を、はい、
病院行って、まあ、30分ぐらい待ちますよね、
うん、
待ち合い室で、
はい、
で今ちょうど出たんですけど、ちょっと僕ドラゴンボールのあれ読んでたんです
けど、すげえ奇跡、
各所で、
各所で
サイヤ人の日だったかな昨日。
もう普通にまあ診察してもらったんですけど、あんなもんなんですかね、あの診察室入って3分で出ましたけど、
うん、あ、でもパッて見ても分かったんじゃないですか。
え、でももうちょっと詳しく聞くもんかなと思ったんですけど、病院ってあんな感じでした。
私あんま皮膚科に行かないから分かんない
んだよな。例えば僕が先生だとしますよね、
ト
モキがじゃあ入ってきてください、
はい
はいはい、どうも、どうしました。
ちょっとこの肌が今荒れてて、ちょっと痒みがすごくて。
ああ、なるほどなるほど、
虫刺されかなんかかなと思って。
ああ、はい、OK、 分かりました。じゃあ軟膏を出しますね。終わり
でも痒いってだけだったら、
このコンコンコンはなんかもう印鑑押すみたいな、もう終わり
と思ったら、
うん、そうそうそう、こんなもんなんかな。まあ一応それでよくはなってるわけ、飲み薬と軟膏一応もらってね。
だ、例えば変な話、原因がどうとかは関係ないんじゃないですか、その痒いっていうものに対しては。
あ、でももしかしたらアレルギーとかもあるかもわからん。
じゃなかったんじゃない、見てから。
ああ、なるほどね、うん、もう、あ、やっぱプロか、
そこら辺は。
か、例えばその前にアンケート書いてません、
問診票みたいな。
いや、書いてない。
初めて行くところ
って、初めて行くところだと、
あ、書かないんだ、
うん、問診票なんてなかったよ。
皮膚科だったら書かないですかね。
僕の自分 の、 住所と名前と生年月日で終わりました、
ね。まあ、まあ場所によるけどね。アレルギーだとして、アレルギーから出たかゆさでも、その虫刺されのかゆさでも、まあ、出す薬は一緒というか。
そういうことなんかな、
じゃないですか。だからアレルギー検査したいんだったらまた別で、ね、お金かかったりするから、うん、
血液検査してのアレルギー検査、そ
うそうそう、まあ、できる病院とできない病院もあるでしょうし。
まあ、でも、もう、まあまあまあ良くなってるからね、まあ、これ以上話が ね、なんかあるってわけじゃないんですけど、あ、こんなもんなんだ。
断熱材はね、あれ、
まあ、あれ何なんだ、痒くなるの。
うち親があ
の繊維、
そうそう、繊維みたいな感じかな。
繊維が悪いんだ。
そうだから壁と壁の間にあれを入れて、
まあね、あったかくする、
そうそうそう、熱を逃がさない、逆に逃がしたりとかっていうやつで。もううち親が大工だから、やっぱちっちゃい頃あんなのが放置されてるから、触るなよってずっと言われて、痒くなるよって言って。
あ、やっぱそうなんだ。あいつか。
あいつです。
あのめっちゃ丸まって事務所に置かれたでしょ。
あったあったあった。
はい、あいつだからふわふわしてるやつがあるなと思って、うん、クッションだと思って飛び込んだらもう終わりです、
ね。あ、終わりだな。
全身痒い、うん。そうそうそう。
知らんかった。
その経験あるから、僕事務所でそれ見つけた時に、なんでこんな危険なものがここにあるかと思ってました。
みんな知ってんだ。
いや、もう幼少の頃にやっぱクッション的なものだと思って、うんうん、触っちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
手になんか毛みたいなのがびっしりついて。うんうん、すごい痒くな
る。痒いっていうかチクチクするっていうか、
ね、そう、チクチク
したのめっちゃ
払ってしたら、こっちの手もチクチクし始めてみたいな。めっちゃ皮膚にくっつくから。
なんかな、
でも
特殊な繊維を使って、
一応なんかそういう仕事、うち の、 あの劇団ダブルOCにいるじゃないですか。あの、まあ、学校を直したりとかしてる人がいるから、うんうん、なんか知ってるのかなと思ったけど、あれなんだ、何も注意されなかったのかな。
あのもう本当に最後の最後の作業で、
はいはい、
ちょっとしたゴミを出すって時にそれがあったの。
あ、はいはいはい、
それで俺がじゃあ運ぼうと思ってやったら、
みんな知ってたけど、だから言わなかったの。
え、どん
な
やろや。
あ、シュンさん、あれ素手で持ってるぜ
っつって、かゆくなるぞ。
でも俺そこからねエレベーターまでしょ置いてないけど、エレベーターから誰か運んだと思うんだ、下まで。
いや軍手してるかもしれないその人は。すげえ丁寧に、それ危ないから気をつけてねって。
いやでも知ってますよ、
素手で触っちゃダメですよ
って。じゃあ皆さんも、まあ、聞いてる方もね、うん、あの気をつけてくださいと。
そうそう、
断熱材、でっかいやつです。スポンジで
黄色いなんかスポンジみたいな、
ね、片方だけにあのアルミホイルみたいのが、
はいはいはい、
ね、あれです。
あれは嫌いだ、あれもう、う
ん、大変やん、
あんなもんよく燃えそうな繊維のやつですよね、
うん、だ燃えないんじゃない。
いや燃えそうじゃないですか、あんなに
ふわふわしてた。だからこのチリチリするじゃない、だから実は金属だったりとかするんじゃない、わかんないけど。
でもあんな強さかと燃えるんじゃないですか、
燃えるかな。金属でもというわけで、
縛って、
うん、
1週間遅れましたけど、
お、ありがとうございます。
え、何ですか。
いやいやいやいや。このラベルは綺麗に剥がせますの、ラベルが剥がれてないからね。
なんかもうサプライズ感がねえな。
だからよ、もう明らかにさ、置いといてからで、なんかその話ちょっとプレゼントっぽい話、あ違う、トモキが今日なんか見たことない帽子かぶってきてたから、そうそう、なんかそれトモキあれ誕生日プレゼントでもらったの、そうです、って言ったら、シアさんが、え、お前その袋何、
この袋何っつってシアさんが言うと、え、これ何ですかって俺も乗っかってもう言って、
そしたらヒートが自由だよ、そうそう、自由の自由だよとかしょうもないこと言うからさ、なんだろうな、
You are freedom って書いてあるんですか。
ああ、
じゃあだから
もしかしてその1週間
あれだね、放送前に渡してからもうなかったことにしてもよかったんだね。
いやいや、
ちょごめん、でも中身がさどうなってるか分かんないから、
あでもなんかだから何なん、美味しそうな
柳屋本店だって、
おもちゃ、
おもちゃ、これで
これなんだろう、マジでシュークリームですか。
シュークリームじゃないです。
ちょっとじゃあ楽しみですね。ともきがまあまあ、はい、誕生日だったと。
そう、
5月、
先々週で5月21日がお誕生日で、
26ね、
26か、
はい、
でまあお誕生日忘れてて完全にで、はい、まあ来週ねプレゼントしましょうっていうところで、
うわ何これ、
え、何そのテンション、いいね、それあげた人一番喜ぶリアクションだよ。
そうそう、で、まあ、先週はね、シアさんはちゃんと間に合って買って、
そうそう、
何あげたんでしたっけ、
僕はあのグラス、グラスって言うんですけど、
まあ、冷たいものは冷たいまま、
タンブラー、あ、ちょっと僕の話からじゃあ、
なんでよ、
どうなってるの、そのタンブラーは。
僕、毎日今それ使ってます。
おー、嬉しいね。
あれ、すごいっすね。
何入れてんの、あれ。
いや、でも、
冷たいものは冷たいまま。
普段飲むお茶、水を氷入れて飲むんですけど、
溶け
ない。この間いただいたプレモルもね、うんうん、それで飲みましたよ、うん、で氷入れて飲むじゃないですか、うん、例えば昼12時にお昼ご飯の時に水一緒に飲むじゃないですか、
はいはいはい、
氷が本当に5時6時までまだ残ってるぐらい、
すごい、
めちゃくちゃびっくりして、いいやつだってなって、シアさんってなって
今あげたのがこれ俺があげたやつね、
はい、で次が、まあ、一瞬ちょっと私は頼んだんだけど、うんうん、まあ、注文をねネットで注文して、うん、間に合わなくって、はい、まあ、今日になりましたということで、
なりますと、
なんだろう楽しみ、
それであの先週は間に合わせのプレモルを、
まあ、間に合わせって言ったらあれだけど、
はい、付け合わせみたいなね、
一旦ね、じゃあ来週になっちゃうから、そうそう、ね、今日のところはっていうので
お詫びの品で
いただいたんですけど、
はい、
これは
何なんですか、
びっくりした、 GU の袋に入ってるから、うん、だから洋服あげるんかみたいなこと言ってたじゃないですか、
うん、俺もそう思ったよ、
俺もだからなんか変な話帽子とか、
あ、はいはいはいはい、
なんかネクタイ的なものとか、うん、そういうのかなと思ってたんですよ、
30日なんで、31日なんで、
はい、全然ちなんでないけど、
なんでしょう、
これはすごいぞ、
うん、
卵かけセットで作るカツオそぼろの卵かけご飯セット、
ん
卵かけご飯セットです、
大丈夫、うんうん、中身ちゃんと
入ってる、ふりかけみたいなことか、
卵かけ専用の
こんな
だし醤油、
うわめっちゃ美味しそう、
かつお節屋さんの卵かけ醤油、
いいね、と
それに一緒にかけるかつおそぼろ、
これめっちゃ、
これは
そんなにそんなにテンション上がる、
いやだって僕前ラジオでちょっと言って
た、あ、そうそうそう、だからそれを思い出して、でなんかあんまりね凝ったも、まあ言うね、こんなこと言う渡されにも言うけどあれだけど、値段もそんなにねなんか高いもんにしないとこうね、はい、
そうそう、
前3人の協定があるから、ね、
協定を結んだじゃん、
そう、うん、でもう帰りながらもう本当にどうしよう、帽子アニメが好きとか、うん、はい、なんかタオルとかいろいろあって、まあ、でもやっぱちょっとねこうなんか違う変化球じゃないけど、
うんうん、
入れたいし金額もだしって、でなんか料理や自粛中やるって言ってたから、
はい、やってました、
なんかまあ料理グッズとかどうかなと思ったけど、でも、はい、自粛が終わったらまたやんなくなる可能性もあるし、うん、
あ、いや、やりますよ。
そうで、自分が料理グッズもらってるから、はい、またあげるのもなっていろいろ考えて、あ、そういえば 卵かけご飯ハマってるな、はい、ハマってるって言ってたなと思って、
いろんなもの試してました、
そうそうそう、試してるっていう話したから、はい、家帰って卵かけご飯でなんかタレで調べて、一応まあ値段となんかこの評判がいいやつで、
やばくないですかこの写真、
これ、これすごいよね、
レシピがちゃんとここに載ってた、
これ本当だ、美味しそう、
これちょっとツイキャス見てる方にもちょっと見せた方がいいんじゃない、
こういう感じの、
だって卵かけご飯なんてさ、
レシピとこのサンプルの、
まあ、こんな風にしたら美味しいですよ、うん、みたいな、はい、
言っても卵かけご飯なんてさ、うん、もう昔からあるマイナーっていうか、うん、メジャーな料理、
まあ、言ったら手抜きと言われてもしょうがない、
そうそう、それをこんなさ、なんだろう、ちゃんとしたのでもらうとちょっとテンション上がる、だってこんなのこそ自分で買わないよな、
最近すごいんですよその卵かけご飯の進化の仕方が、
うん、そうそう、なんかいろいろだから調べて、うん、なんか黄身は黄身で白身をなんかこうホイップスープ状にして、は
い
は
い、究極の卵かけご飯みたいな、そうそう
そう、メレンゲみたいにして、
ふわふわの卵かけご飯ができる、
うんうん、
そうで思ったんだけど、これ結構なんかちょっと好き嫌いあるかなと思って、普通に食べたいっていう人もいるかなと思って、でなんかいろいろこの卵かけご飯に映える茶碗みたいな あったけど、うん、別になと思って、なんかそんな良し悪しがわからないかなとか逆にそれをあげるんだったら、ね、ちゃんとした値段のをあげないと意味ないかなと思って、うん、じゃあなんか結婚式の、そうそうそう、引き出物とかにも使われてたりとか、
でもこれいいな、
いやこれはちょっとマジで今テンション上がりました、
マジよかった、は
い、あでも分かった、
まさに今日も俺卵かけご飯進化バージョンのやつを作ったんで、作って食べたんで、
新しいレシピ、
マグカップカルボナーラご飯リゾ
ット、いやもうご飯じゃ、卵かけご飯じゃないじゃん、
いやでもご飯入れるじゃないですか、
マグカップに、
マグカップ、まあ、マグカップちっちゃいのしかなかったんで、うん、普通に耐熱のお茶碗にご飯入れて、うん、それに卵割り入れ、うん、粉チーズかけ、うん、塩コショウ入れてベーコンちょっと入れて混ぜて、それをレンジでチンしたらもうできるっていう、
へえ、
もう本当にパッてできるやつ、
生クリームは使わないんだ、
もう使わないです、簡単レンチンカルボナーラリゾットみたいなのを作ってきたばっかりだったんで、まあ、未だにだから卵かけご飯はちょっとパッと作るときに今日何やろっていうのをやってるので、
でも今ね、いろいろ手間をかけ手間をかけで最終で戻るのはやっぱ醤油の卵かけご飯かなっていうとね、
まあ、まあまあまあ、ね、ある
よね、
確かに
やっぱこれだねってなるよね、
なんかやっぱごま油とかいろいろ言ったけど、やっぱ醤油が一番だなっていうのは、一回だからシンプルなやつを先週ぐらい食べたんですけど、
うーん、
それのタイミングでのだったんで、
おお、
マジでちょっとテンション上がって、おお、
だからよ、そんなにテンション上がると思わんかった、
いやありがとうございます、
でもあれだな、冷静に考えたらもう俺たちこれでちょっとハードル上がったな今後の誕生日プレゼントな、
確かにな
んかな、ごめんなさ
い、なんか僕がこんなリアクションをしてしまったからこういうリアクションを取るようなやつを今後チョイスしないと、
そうそうそう、
じゃあ次は11月の深夜さんでしょ、
一回スカスとかやめてよ回
やっぱもう一回下げようぜって、
うん、スカスとかやめてよ、あ、そのパターンでやる
ふざけに走ろうぜみたいな、
それは秋山さんの時にやって
なんでよ、
自分の時は
5年間ぐらいお祝いもされてないのにスカされるわ、いやだからでもその卵かけご飯にハマってるんですよみたいなのが覚えてたからってのあるから、だこの夏のその時ハマってるとか、うんうんうん、こんなん自分で買わんよなみたいなのをちょいちょい小出しにしといてほしい
そうなんだよ、
覚えとくタイプだから、覚えとくから、
自分で買わないものこそもらったら本当嬉しい、
ね、いやまあまあ確かにそれはめちゃくちゃあります、
うん、これ嬉しい、
これだって本当に深夜さんとさ、どうするお前真面目に行くとかお前何買うのとか死に言われて
話してたよな、うん、
どうします、いやありがたいですね、
でもなとな
そうそうそうそう、
いやもうこれふざけて言ってもな、
その考えてくれてる時間が一番嬉しいです
じゃあ返して食べたい、
いやいやいやいや
食べたい卵かけご飯、
いや白ご飯持ってくればよかったっすね、
あ
ちょうど今日昨日炊いた分が今日さっき最後だったんだよな、また炊かんといけんけど、
いや
ありがとうございます、
楽しんでください、
はい、まあ、ツイキャスもいっぱいいただいております、う
ん、はい、
メールもこの後紹介していきたいと思います、うん、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いて、メールお待ちしております、それでは一旦 CM です。
ただ今
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジツイキャスならスマホからポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように
6月4日木曜日17時21分になっております。木曜日ジンチャンプレーやっております。
はい、よろしくお願いします。ツイキャス紹介しておきます。はい、万代さんこんにちは。
こんにちは。
名前が水曜チャンプルーにと、シアさん休みあいたと、
あ、先ほど、
はい、さっきのあれね、ま、太陽圏とか
太陽圏
ところで、万代さんがドッカンラジオかなと、スピーディーワンダーさんもいらっしゃってますね。
正解。
ま、水曜日ドッカンかと。今週も荒垣がホラーと
一瞬で映りね、うん、
はい、スピーディーワンダーさん、
うん、
荒垣さんがホラーだからコンビニで荒垣さんに会った怖い話しようかな
と。
ええ
記憶ない、やっぱいいや、かっこ俺さん風。
ちょっと教えてほしい。
あったのかな、
本当にあったのかな。
スピーディーワンダーさんとコンビニで、
シナさんが気づいてないだけなのかな。
あれですよね、空海に来て餃子、
そうそうそうそう、
おあげ、おあ、なんかあげたの。
でも 3,4 年前だよねこれ。
あ、結構立つと思いますよ。
え、コンビニ前に俺がお蕎麦屋さんでやったのが五本指さんでしたっけ。
あ、分かんない、その話した、
ほら。
あ、でもなんか五本指さんと会った的な話を
だよね、なんか業者さんやってるね。
はい、
ああじゃあそうだ。スピーディーワンダーさんとコンビニで、ほう知りたい。
メールで、うん、武蔵さん、玉木さん、ひとみさん、しやさん、こんにちは。
こんにちは。
生放送お疲れ様です。
ひとみ
さん、演劇のクラウドファンディング支援しましたよと。ありがとうございます。今週末の配信楽しみにしてますと、うん、はい、明日配信予定ですのでよろしくお願いします。キューグシカシのオレスさん、こんにちは、初見です。
つつき、
あれ、荒垣さんがいる、
いるいる。
玉木くんお誕生日おめでとう。
ありがとうございます。
武蔵さん、ひとみさんのマスクめっちゃおしゃれで素敵ですねと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応なんでか、一応玉木がしてるのも秋山が作ったマスクですね。
それは一度やった時に、うん、あの口先女みたいな、
そうそうそう、血管みたいだって言われたね。
おしゃれ。
同じでも柄つけてる人たまに見かける、この布使ってる人。はい、こんにちは祭り、キューグシカシノレさん、ともきくんプレゼントよかったねと。おしゃれな醤油だと。
おしゃれな醤油いただきました。
はい、キューグシカシノレさん、うん、荒垣さん、
うん、
卵かけご飯って、うん、ご飯に卵をかけるんですよ。
もう知ってるぜ
まんま、沖縄大好きさんいらっしゃってますね、こんにちは。
あれちゃ、
キューグシカシノレさん、荒垣さん、
うん、
耳かきしすぎて耳が痛いぞ、なんとかしろ
なんとかしろ言われても、
しないで、ほどほどにね。
卵かけご飯なんですけど、
はい、
僕の中の黄金比率がありまして、
お、
僕、あ、皆さんはご飯茶碗って普通の茶碗、
はい、
普通の茶碗、卵かけご飯
や。あ、僕ちょっと大きめかもしれないです。
要は何が言いたいかというと、卵1個って俺からしたら多いわけ、ご飯茶碗だと。
え、
俺あまりドロドロしすぎたら嫌だわけ。
あ、
ちょっと白米が残ってるぐらいの方が俺めっちゃ、
S サイズぐらいのやつがいいってことですか、卵的に。
いや、 S サイズでもちょっと大きいから、だから俺いつも丼にやるわけも、
ちょっと卵がだから M サイズだったら卵の方に合わせて、
もう白米を多めにするわけ。
これ混ぜないってことですか。
いや、俺ね、がっつり混ぜるんじゃなくて、なんかね、こうカレーみたいな感じで食べたいのよ、卵かけご飯。その方が美味しいから。
つける
っていうか、あんまりこう、
まあ、上の方だけ
6対4ぐらいのその比率、まあ、7、3ぐらい。
だからただの白米みたいなところもあるよみたいなのがいい。がっつりこう混ぜるって。
それは俺もうがっつり混ぜますね。
あ、本当、
はい、
私なんだったら卵飲んでんのっていうぐらいご飯少ないっすよ。うん、
あ、やっぱでも
ロッキーぐらい。
いやいや、それはないけど、でも本当にご、なんつうんだろう、卵卵液の中にご飯粒があるっていうぐらいご飯少ない。
あ、そう、
うん、カレーもそうっすね、カレーの方が多い。
俺、カレー圧倒的に、もう何なら 8-2 ぐらいで白米だからね。
私白米だけで食べれないんだ
よ、ね、ちょっとついてるぐらいが俺美味しいの本当に。
いや、卵かけご飯はもう全部混ぜますね。
もうがっつり混ぜて、
がっつり混ぜます。
あ、トロトロと食べたい、
はい、
もうスプーンじゃないと食べれないぐらいな。
マジ、うん、俺お箸で絶対にこう塊が持てるようにならないと嫌だ、う
ん、そっか、
そうそうそう、
あれはもう卵液を楽しむものだと思ってるから な
ロッキーだじゃあ本当に、
うん、でも、うん、そんぐらいかも
俺さんよ、興味ないなんて、俺の俺の黄金ヒルス興味ないな、あるけや。
そうだから昔キム兄が、うん、この
キム兄さん、
はい、料理もされたりとかするんですけど、うん、小中学校ぐらいの時かな、初めて知ったんですけど、その卵かけご飯をする時の醤油のタイミングはみんな間違えてると。
かき混ぜてからじゃないの？
いや、ご飯にまず醤油を絡めるんですよ。
へえ。
ご飯、白米に醤油を垂らし、うん、混ぜて白米全体にこの
醤油の
コーティングをつけて卵割り入れて、それで食べると、混ぜて。
どうなの？
いや、醤油が分離するらしいんです、後からこの入れると。したらもう本当にしっちゃかめっちゃか混ぜないと。
ああ、まあ白身のこの硬いところだったり柔らかいところとか黄身とかでこの綺麗に混ざらないってことか、
は
い、
弾くらしいんですよ醤油を。
へ
え。まあまあでもそうだよ。
だからご飯にも醤油をコーティングしておけば、そんなに卵混ぜなくても、うん、卵のこの濃い味も楽しみながら卵かけご飯を一番おいしく食べれる方法を
今度やってみよう。
昔言ってて、ね、一時それにハマってる時期があって。
やっぱ変わった？
いや変わりますよ。
だいたいね、ご飯かけて卵かけて、まあ醤油かけてからかき混ぜるか、かき混ぜてから醤油垂らすかだよね。
だから卵割った後に醤油入れても卵がペンペンって弾いてご飯の方にペンって垂れていきます。混ぜる前、卵を混ぜる前に醤油かけて、あれが結局混ざらなくて、もうガシャガシャに混ぜないといけなくなる。
あ、じゃあ新谷さんでも本当にそれこそご飯に醤油の方があれじゃないですか、
多分一番美味しくいただけると思う。
あんまかき混ぜなくて済む。
でも俺ね、ぶっちゃけね、醤油派じゃないのよ、卵かけは。
あ、何かけるんですか？
ポン酢。
へえ。
ポン酢か、
初めて聞いた。
まあなかったらめんつゆなんだけど。
あ、めんつゆはあるな。
なんかめっちゃ俺もこのポン酢好きなの。俺
ポン酢最強だから、やってみよう。
本当、俺はポン酢がめっちゃ美味しいな。
ちょっとポン酢めんつゆは俺初めて聞きましたね。
あ、本当、
はい、めんつゆはあるけどポン酢は初。
醤油のみ？
醤油かごま油か、前言った塩だれ、
あ
とか。
たまにこの大葉があったら大葉かきた
い。あ、
大葉は最高ですね。
大葉最高。
大葉なんてだって買うことないですもん。
買うことないよな。
ないっす。
そうないよ。
キューグしかしのれさん、ケチャップは？
ケチャップか。
ケチャップはないな。
火通せばいいけどね、卵に。もしくはケチャップは？
いや、ケチャップしかないな。
メイキングひなさん、うん、こんにちは。私温玉にすると。
あ、わかる。わかる。
卵かけご飯
する。あ、すごい共感してしまった。
まあ、だから白身がドゥルンドゥルンが苦手な人はちょっとそこに火通したりとか、は
い、あ、これこそだから俺と一緒でしょ。だからちゃんと混ざってるよりはってことですね。
そう、ガッシャガシャに混ぜずに、
やっぱり固まり
が固まってるやつをご飯と一緒に食べるっていう。
なんかコーヒーのフィルターに卵を落としたらそうなるっていうね。このボイルドエッグの作り方で、コーヒーのフィルターとかにこう卵を落としてそれを茹でたら、まあ、温玉は殻のままじゃないですか。じゃなくって、
はいはいはい、
お湯の中に卵を落とすみたいなやり方もあるらしい。
俺お家でよく作るけどさ。
何を？温玉作ったことないな。
カップ茶碗があるでしょ。
はい、
ご飯茶碗、
はいはい、
あれに水入れるの、
うん、
半分ぐらい、
はいはい、
そこに卵落とすでしょ、
はい、
ラップしてレンジで1分やったら温玉になりますよ。
へえ。
ちゃんと綺麗に。
僕100均で買ったそういう専用のやつ使って
ちょっと待って、はい、今俺何の
だから俺 それでできるって知らんかったから。
ああ、なるほど。今なんか俺がちょっとドヤ顔で言ったの、トンキがすぐさ100均でもありますよみたいな感じだったから、ちょっと恥ずかしくなった。100
均でたまたま見つけて、
そのあるんだ、ね、
お水を入れて卵を割り入れて破裂しないように一応ちょっとペンペンペンってつまようじで穴開けて、そのままそれレンジで40秒ぐらいチンするんですよ。
あ、やっぱ、うん、
で出来上がったらこの余分な水をこの上に蓋がついてるんですけど、網網の蓋がついてて余分の水ベーって捨てれるんですそのまま。
めっちゃいいなそれ。
焼きそばの湯切りみたいなやつ、
はいはい、それ使ってます。
じゃあシアさん11月まで待ってもらっていいですか
待てヒド、それダイソーだな10個もいらんから。
予算バレたけど。
つとむさんから聞きますよ、はい。 卵かけご飯、うん、白身から入れて混ぜてから後に黄身は最後に混ぜるのが美味しいと、
はいはいはい、
卵かけご飯協会の方が言ったはず、
言ったはず、
言ってたはず、
言ってたはず。
それこそさっき、
その前に卵かけご飯協会って言うんですか、
秋山さんが言ったメレンゲ状にしてというか先に白身を泡立ててっていうやつですよね。
メイキングひなさん、ともきさん分かってくれた、5歳の息子とよく作るって。
わあ、いや温玉は温玉でいいっすね。
カレーの話をしたので沖縄大好きさんが FM 那覇の近くにある元バンターハウスサウンズグッドも店長手作りのカレーを販売しているそうですと。カレーライスの話したからね。つとみさん、卵の SML の黄身の大きさは同じって。白身の量だけってこと、大きさ違うの。
そうかな、そんな話しないけど、なんかそん
なこ、親子つく、あのほぼ毎日のように親子丼作ってるじゃないですか。
はい、
やっぱ S と M と L だとあれよ、今日なんか今日少ないねってなるよけどな。
あ、卵がね、
うん、
やっぱでも混ぜてこの白身が多いとその分量があ
れなのかな、
多くな感じるんじゃないですか、
うん、ML、 この SM の日と ML の日があるわけ、
はい、
このなんか中間というか SM サイズも M サイズも入ってますみたいな
MS サイズみたいなやつです
よね。そうそうそう、あれが何だ
よ、 SM の日って聞こえてくるSM の日がある、
おじさん
どういうことやんば。
でなんかで作るとやっぱなんか今日親子丼なんかちっちゃいというか収まりきらんなみたいな日もあるので、
俺だからもう L しか買わんけどな。
あ、マジ、
はい、
私 M だな。
俺も M だな。 L はちょっとでかい、
ね、L はでかい。
いやもう L で買うので安い日にしか買いに行かないです。
あ、
だって L って200円超えるもんね、
うん、高い高い、うん、
いや、はい、今それが超えないんですよ。
あ、そうなの、はい、安い日に行ったら
何の話してんの、
はい、いやスーパーで通常185円ぐらいで今売ってるんですよ。
M の値段だ。
それが安くなる時もあるんです。安くなって185かな。
聞いたことない。
でまたその今ね県外から来た、うんうん、大手大きい、ペンギンがいるお店。
ペンギンがいる
の。あ、はい、あ、ペンギンがいる。
ペンギンがキャラクターの
大手スーパー。
店内にずっと音楽が流れて、いやもういろんなもの売ってる。
あ、はい、黄色い袋のところ。
はい、黄色い袋のところ。
はいはいはい、国際通りにもあるね。はい、
最近あの坪川に新しくできたのを。
できましたよ。最近でもないよ、もう3ヶ月ぐらい経った
ん
ですよ。
いやまあでも今年入ってできたやつに初めて行ったんですよ。そこ結構食料品がなんかバーンって結構充実してたんですけど、そこで L の10個入りのやつが150円とか。
安い。
やっぱ安いっすよ。
めっちゃ安いな。
キューグしかしのれさん、僕は生卵が苦手なので目玉焼きがいいです。よろしくお願いします。よろしくお願いされ。あ、でも私もなんか生卵がきついというか、うん、やっぱちょっと、ね、匂いがきつかったりするじゃないですか。ってる時は目玉焼きにして、あれ
半熟にしてみたいな。
そうそうそう、半熟にしてそれを崩して食べる。
ああ、俺目玉焼きだったら目玉焼きで食べたいんですけど、うん、半熟すぎたらとろってなるじゃないですか、
うん、
それが皿に残るじゃないですか。
うんうん、
それが嫌なんですよ。
あ、だからなんか丼みたいにする、ご飯にのせちゃう。
平皿にはのせないですか。
のせない。乗せるんだったら他のものも乗せたりとかする。
朝ごはんパンを食べるときに目玉焼き作るとき、そのウインナー的なやつと一緒に平皿に乗せません。
あ、乗せるよね。そうだね、乗せる。
乗せる。
それを食べるときの、皿に垂れて皿についたやつがすごい腹立ったしいんですよ。
こうやってスーって乗せたらいいです。
いや、だからそれをやろうとしたら皿からは全然垂れてこないみたいな。ちょっと時間経って、
しかもあれな、洗いにくいんだよな。
そうなんですよね、カッピカピになったら
カピカピ、
すぐ水つけないといけないし。
パンに目玉焼き。
ちなみに皆さんは目玉焼きは半熟派固め派？
半熟。あ、別にでも何でも好き。
俺本当に間ぐらいです。
何間ぐらい、
なんていうんですかね、あれ
何な間ぐらいだ。
半熟みたいな。
半熟ほどトロットロで流れ出ないけど、う
ん、あ、
その固まりきってない感じ。
ゆで卵で言ったらちょうど全部が黄色いぐらい。
いや、だからそこまで固まらない感じ。
ちょっとぐじゅぐじゅがあるんでしょ。
はい、オレンジが。
でもとろうとは出てこない。
出てこないやつ。
うわ、見極め大事だな。
ぐらいのやつ。
いろいろあるよね。だから両面派の人もいるし、片面派の人もいるし。うん、
あ、
俺揚げ物と食べるときは半熟がいいわけ。
あ、なるほど、ね。
揚げ物にこの半熟がさ、かかった中華が欲しいんだよ。ハンバーグ。
ハンバーグと食うときはそれにしますよ。もう丼に乗っけるから。ご飯の上に。
ロコモコみたいな。
ロコモコ丼にするから。
なんかこんな話さ、マジ食いたくなってくるんだ
よ。目玉焼きをパンに乗せる？
乗せます。 乗せたい。
乗せます？
ラピュタ好きだから乗せたい。
目玉焼きよ。
目玉焼きをパンの食パンの上にトーストした食パンの上に。
そうだからそれでトロトロすぎたらかじった時にボタボタ落ちて手にすごいあの黄身がついて固まるっていうのがあって、あそれはストレス。
俺はねあんまりこうやって食べたことないんだよね。パン、サンドイッチ作るんだったらもう卵焼きって決まってるから、あ目玉じゃないの、
ね、うん、あのラピュタみたいにして食いたくないですか？
ラピュタにした時にジブリ見ないからあの人、うん、ラピュタにした時に何かかける、うん、
いや僕はもう塩コショウ。
だ醤油かけるわけ。
いや醤油はご飯の時。
まあでもパンでも醤油。
いやいやパンに醤油。
むしろパンに醤油。
いやいやいや。
えちなみにさその時パンに何か塗るでしょ、バターとか。
はい、塗らない。
塗る塗る塗る。
塗らない。
塗らない。
焼いてバター塗ってその上に目玉焼きペンって乗っけて。
醤油かけて。
ちょっとグッと曲げてガブっといく。
食べやすいよ。
はい。
かな、
それが最高なんですよね。
俺さん目玉焼きなら硬さはどっちでもいいよ、よろしくお願いします。
いや僕らデリバリーの人じゃないんですよ。これからこのレシピを作って持っていきますっていう話をしてるわけではないので。
トースト&パンいいよね、お待ちしています。
だから
注文されてるのか、注文発注がかかってるのか、
今俺ら今こういうメニューありますっていう告知をしてたのかな。
万代さん30秒で用意しなでしたっけ。この時は食べてないよね。
この時は違う、あれあのおばさん俺も連れてってっつって、
そうそうそうそう、
二度とは帰っては来れないよっつって、
30秒で用意しない、
分かってるっつって、
うんうん、ラピュタパンはあれよ、落ちてきた次の日に、
次の日というかもう用意した炭鉱の深いとこまで落ちてって、そこで、お腹空いただろっつって、シータお腹空いただろっつって、カバンから
ハト逃がしてあげた次の朝じゃないの、
次の日というかその日かな、
その日か、あれ
降りてきたのが夜で、
うん、
目覚めた
ら
その日の朝にハトバサバサバサ
バサバサバサバサバサバサのあれでしょ、全然興味ない人がい
る。それ朝ごはんでパズーが作ってて、うん、で追われる羽目になってパズーはそれをちゃっかりとカバンの中に入れてて、
あのカバンのパンどこ行ったか不思議だよな。
本当にパズーのカバンって魔法のカバンみたいっつってシータが言う。
本当に魔法だよ、絶対目玉焼きぐちゃっと
何でも出てくるっつって、ちっちゃい青リンゴも出てくるしランプも出てくるしみたいな。
沖縄大好きさん、ご飯の上に目玉焼き乗せて一緒に食べると美味しいと、うん、醤油も美味しいけどないときはポン酢で代用したらうまい。
来た、
あやっぱポン酢派がいた、
ね、大好きさん俺も大好きですよこれ。ポン酢派
試そう、
ポン酢はちょっと試そう、
でもポン酢はうまいよね、うん、何でもポン酢はうまいよ、うん、はい、ということで、
はい、あら早っ、
だからよ今日は告知もありますからね。
そうですね、
うん、告知いっぱいあるでしょ今日。
いっぱいあるんですか。
今日の夜と
今日の夜なんかありましたっけ。
おい
失礼いたしました、
先輩に怒られる。
失礼いたしました。
一回さっきちょっと早いけど CM 行ってから、
ちょっと早いけど、CM 行きまして、この後、告知前のまた軽めのトークをお楽しみいただきたいと思います。それでは一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、6月4日木曜日17時38分ですね、はい、木曜日チャンプレーでおります、
はい、やっております。
はい、メール紹介します。
はい、お願いします。
木曜チャンプルークイズ、
クイズ、う
ん、深夜さんを覚えているか当て、
あ、いいですよ、万代さんだ。
トムキさん、秋山さん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代、
前日、Facebook、Twitter に上げたんですが、5年前のインディペンデント、最強の一人芝居を終えた深夜さんと出演の武雄さん、リサさん、犬飼さんの写真を添付しますと。
初めてのインディペンデント。
深夜さんがね、金髪でね。
金髪、白スーツの。
白スーツの。
白鳥でしたっけ？
白鳥。そうそう。
はい。さて、ここからがクイズです。
うん、
インディペンデントに出演した深夜さん、うん、舞台本番前のチャンプルーにて、秋山さんに暴露されたことは何でしょう？
え？
正解は次のメールでという。
え？
もう一回言って。
あれ写真になっちゃった。
どういう、
インディペンデントに出演した深夜さん、うんねうんうん、舞台本番前のチャンプル、うんまあ、木曜リジンチャンプルですね、うん、行って秋山さんに暴露されたことは何でしょう、うん、
え暴露何か暴露されたのこれ舞台関係かな
舞台関係
わかりました
はい
ちょうどその舞台で、うん、白のスーツを僕ネットで買ったんです、はいはいはい、3000円ぐらいで
衣装
で、うん、衣装がね、はい、そしたらそれがめっちゃ透けててもう、うん、あまりにも安物だから、はいはい、それをこいつあの本番皆さんそこも楽しみにしてくださいよと要は透けてますよってヒートに暴露された
お
なのかな
ファイナルアンサー
ファイナルアンサー
では正解を
ラジオネーム万代です
万代
先ほどのクイズの正解は、うんうん、チャンプルーの放送前にスタジオのマイクを使って結婚記者会見を開いたでした、うん、補足すると舞台本番のイメージを持つためにスタジオのマイクを使って練習した深夜さん、うん、初日に役名の、白鳥淳之介を白虎と噛んで初日公演を見に来ていた友樹さんはその様子に出だし悪さよと感じているようです
白虎って言ってたな、
まあ、この、まあ、木曜チャンプルーで多分ねこの日ともきが休みだったのかな
俺思い出したわ稽古してたんだよな
そうそうそう
俺があの本番関係なくねあの放送も関係なくこれマイクがあるから、はい、ここに座って普通に記者会見 の, そのセリフの練習をしてたのをヒートに見られたってことか
なんかまあ見られたというかもうセッティングしててでなんかやってたら、
待ってる間
になんか急に、いや、結婚してとか、なんか出会いがとか、なんかお前のことがみたいな、なんかいろいろ喋り出してたから、まあ放送中に、あれ一体何すかって言ったら、ちょ、結婚記者会見のなんか練習してたんだよって言って。で、インディペンデントの内容知らなかったんですよ。
はいはい、
で、本番見に行ったら、あ、そういうことかと、これの練習をしてたのかっていう。
だから恥ずかしいな。
っていうね。
本編だし。
そうそうそうそうそう。
あ、万代さんすごいね。よく覚えてるね。
覚えてますね。
すごいな、これは。
万代クイズ面白いな。あの、木曜レジンチャンプルにもっとちなんだ、もっと欲しいな、クイズ。この二人にも出してほしいな。
そう、毎回シェアさんに向けての、うん、この時の公演とか。ポスター何のポスターでしょうみたいなとか
しばらく深夜さんこの後ずっと金髪でしたもんね
この1年は1年その1年は金髪としたの最後の日付変更戦まで金髪で通したの、ね、
金髪だったな、うん金髪の時その日付の千秋楽か、うん、オープニングの時も白スーツじゃなかった
そうそう千秋楽だね
千秋楽か
対抗級に立たされるという
あその時 か
そうそうその
時ああ初めて10位以内に残らなかった時か
そうそうだ検索が危機化して
なんかやってもらおうっつって
千秋楽なのに2年目ですよねまだ
2年目
だね多分2年目なのにまだ
オープニングアクトで平安の太鼓演舞があったのをシアさんに急遽やってもらいましょうっていう無茶ぶりがあり
そうそうちょうど1ヶ月公演やった時に
あそうだ一番長かった時だ
地獄の一番長い楽しくですよ
誰もなんかまだやりたいと言わずに終わった
そうそうそうそうそう
すごい
やっと終わったねぐらいな、
うん、あれもう5年前なんですか
5年前
でも6年前になるんじゃない
6年前だな
6年前
だってこの前が7年が終わったから今年8年目やるとしたら8年目になるから、
6年前ってことはまだみんなヒートも30、31ぐらいでしょトモキもまだ20代
あいや30になったぐらいかも
6年前だったら僕それこそ25歳ですよ
32年目は29の年に日付やって
あまだ20代だったんですか
そうその年が多分30歳になる年だったわけ
は
か30かな31かな
あの時だあの時はじゃあ今のヒートが俺ぐらい
あってことか
で今の、ヒートトモキがヒートがそこの時代ってことね
だからもう一世代ずれてるんだここで、
うん、はあ、ね、25でしたからねだから今のヤンビーとかぐらいですよ
25? ヤンビーぐらいか
えじゃあ今の例えば新人まあ私結構上年取ってから入ってるからだけどがまあ直孝とかがあれかなんつうの？なんつうの？初めて日付変更戦初めて出ましたの人たちが、
はい、
私を見たらあの時の私が見た深夜さんってことか年齢的には
あそうだな
どっち若いのかな老けてんのかな
どうなんだもう分からんな僕ちなみにこの今日かな、うん、あのフェイスブックの6年前の今日みたいなので出てきたのは、うん、あの一瞬の時の写真が出てきましたね
あ、そうだ、ユージとやったよね、はい、
あのユージが、うん、元ショーケースユージが、うん、劇団オゼの本公演のラストをお客さんの涙をすべて頂戴する芝居をした、うん、そうそうそう、あの一瞬ですよ。
懐かしいな、
はい、
今思ったらよくユージ出たよな
僕があのヒール役だった、一番のヒールでしたね。そうそうそうそう、僕が
警備員の役だった
、警備員のその何年後も最終
なんかどうせ忘れちまうよみたいな、
はい、
だってあの時さ、トモキよく舞台出てたよな、大勢のな、ね、来世とかもあった時でしょ、あの時、
はい、うわ、そうですね、
あの時はだからそれこそね、劇団大勢のトモキ君だったもんね、
はい、
ちなみに秋山、ね、過去のこの日、うん、1年前、西町警察予約ストップの記事、
もう1年前なの、
本番が本当は、6月の8日9日だったけど、もうこの時点でもうあの予約人数満席になったんでストップしますっていう記事
ある
。初めてだよね、だから公演する前に、
そうだね、
公演前にこの1週間前とかに予約ストップっていう、完売しましたっていうのは初めて
だった。でもなんかそれが当たり前の日常だったんだなと思ったな、
まあ、舞台で ね, ね,
舞台ね。
であとはあれですね、2年前は企画公演、うん、私と私をつなぐ月の最終だったのかな、初日だったのかな、
あ、月ね、
もう月、
はいはいはい、
月ねって
月のやつ
かな、うん、うん、なんか満月だったらしい、 あとミニミニ動物園行きましたって書いてあるのと、一瞬終わりで、あ、パホの稽古してた時だが6年前、
6年前か
すごいな、6年前、ね、そう、俺もう一瞬のやつしか出てこないですね。しかも俺確か一瞬のこの舞台全部終わって打ち上げ、
うんうんうんうん、
千秋楽終わったその日に起承転結の名護ライブがあって、
うん、
ああやってたね、純選手がめっちゃにバーンって来た時、あ、じゃないか
ぐらいかな、いやでもなんか名護でやろうっていう、普段那覇でしかやってないからっつって、この千秋楽を終わったその日に終わって、速攻すいませんバラシもっつって、そっから名護行ってココリッチでネタやって、終わりで那覇帰ってきて打ち上げに途中参加する
っ
てい
う、そうだったっけ、
はい、めちゃくちゃ忙しかったの覚えて
ます。はあ、なんかすごいな、
でもこの時なんかすごい売れっ子感を、
な、売れっ子感だな、
味わいましたね、
一本だけネタ
しゆうじさんが打ち上げで一人で芸人で寂しいっつって、多分ね、あの事務所近くの居酒屋でやったのよ。
名護は全員じゃなかったんだ、
そう、
名護ライブは。
でココリッチで出るの決まってて、俺その日舞台なんですけどってなったけど、まあでも出ようってなって、
間に合うやろうって言われて、
嘘でしょってなって、一応もう終わって本当に行って、
できるやろ
う、終わりで速攻また高速乗って那覇まで事務所まで帰ってきて、遅くなりましたっつって言って、うわーってなって、みんな一通り挨拶終わってたから挨拶してみたいなのはめっちゃ覚えてる。
なんかすごいな、
全然記憶にない、ごめんね、
全然、
いや僕の中ではやっぱ結構この一瞬に出れたっていうのが、
あの辺が多分あれだよね、事務所引っ越ししたりとか、
あ、そうだね、
なんか妙に私事務所の前の旧事務所から新事務所の引っ越し一切携われなくって、なんでか覚えてないんだけど、
制作で忙しかったんだよな、
なんか死んでたんだろうね、
あの時
客演やってたりとかだったはず。キューグ司会者の俺さん、
はい、
記者会見のやつ覚えてる、メールのネタにもしたとしてましたね、うん、まあ、初日に噛んだとか白虎、沖縄大好きさん、金髪懐かしい、万代さんの記憶力すごいと、
すごいよ本当。
キューグ司会者の俺さん、秋山さんのどんな女性がタイプですかと質問されて、うん、女性なら誰でもいいですって言ってた。
え、誰、トムシが
シアさんでしょ、
俺が、全然覚えてない、そんなこと言ってたんだ。
いやでもなんかそんなの言ってた気がする、
女性なら誰でもいいです、
おとんでもねえなみたいな話をした気がするな。
キューグ司会者の俺さん、名護ライブ、ワニ先生が車ぶつけた時とい
やなんかそんなことあったな、
車をぶつけたの、
車をぶつけました、
あの人なんか車のトラブルいっぱいありすぎて、まあ、なんか一番も衝撃 的なのは、
はい、
自分でトランク閉めてそれに頭ぶつけてすげえ血だらけなのをフェイスブックに載っけて死に怒られたっていう、
え、何それ、
あのバンに乗ってたんですよ、軽バンというか、うんうん、だあの上にガッて開くタイプの後ろトランクを開けてて、はいはいはい、閉めるっつって両手伸ばしてガンって下げたら、その バンそのトランクのドアの角が自分の頭皮にガッて直撃して、
え、
何針か抜けがして、
こんなことある。
でデイジその血をフェイスブックになんかぶつけたって言っていうのを載せてから死に交じられて代表に、はい、こんなの載せるなって
すぐ消せ
そらそうだ、単なるもあれ事故現場だからな。はい、メールもう一つ紹介しますね。はい、せつとむです、うん。昨日何年か前のコーラを見つけて冷やして飲んでみると、なんとガスが抜けてる。開けてないのにね。もしかしたら瓶でも抜けるのかなと、ガスが。
何年か前のコーラを見つけて飲もうと。
すごいよな。
絶対怖いけど、う
ん。オレンジジュースより安全そうじゃない、でも。わかんない、一応賞味期限は見るけどもちろん。うん、
本田さんからまたツイキャス来てますよ。
おい、
その頃の話、ともきさん、
うん、
高子さんのヘルプで水曜チャンプルーのゲストに出ていましたと、ね、のぶとい声でお仕事お疲れ様でしたは印象的でしたと、そういうなんかくだりがあったんです
よ。あ、高子さんがお休みでってこと。
高子さんのそのやってた時に、今日もお仕事お疲れ様って、ご飯にする、お風呂にする、それともおじいちゃんっていうオープニングの歌詞。
そんなオープニングだったんだ、
うん、知らないんだ
それを僕が代打で来たから、今日もお仕事
旦那バージョンだ。
よく覚えてるな、すごいな、ありがとうございます。
なあ、すごいね。
ふって思い出す時あるけどね、なんか昔のことって基本あまり思い出さないけど、はい。
じゃあ告知いきましょう。
はい、
うん、
まず今日の
今日、この後ですね、本日の、夜8時、うん、10時からですね。
8時半じゃなかった？
8時半でしたかね。
はい、
オリジンの、公式 YouTube チャンネルより、
うん、
便利会が、
はい、
復活しますということで、
配信されます。
配信ライブを行います、うん、出演者はですね、座長のベンビーさん、
うん、
そしてし
ん
とすけ、私トモキ、
うん、
で、心地ちゃんひび、
うん、
新メンバーのリクエスト、そしてさらに新メンバーの、秋山ひとみ、
おい、
そしてうどんちゃん、
はい、
以上のメンバーでお届けします。本当はね、この新メンバーは、
うん、
舞台からデビューもしたかったんですけど、まあいろいろね重なってしまいまして、うん、まあもう配信で今回やろう。まあ先月がこのベンビさんのツイキャスの、
そうツイキャス配信でね、
配信でコメントで僕らこの参加して、
うん、
秋山さんとうどんちゃんと、が、
まあコメントで挨拶みたいな、
メンバーとして入ります、よろしくお願いします的なことはやったんですけど、出てくるのは初めて、
そう
やるの
が、はい、
今日が初めて
ですので、
ぜひぜひ、8時頃から、オリジンの、公式 YouTube チャンネルを、開いて、配信をお待ちになっていただきたいと思います。ぜひご覧ください。
はい、ベンビー、私とどんちゃんさんは、まあ、ちょっとオーディションを兼ねてなのかな、うん、なんか、まあまあ、でなんかベンビーさんのネタをちょっとやってみようという企画で
、これ面白そうです。
これもまた何しようってなって、うん、そのね、
まあね、ネタするにはちょっとこう話し始めが遅かったので稽古ができない、
3日前ぐらいに急ですけどベンビー会配信ライブやりますっていうなって、で秋山さんとうどんちゃんも出ますと、
うん、
何しますかと、過去になんか日付でやったのとかやりましょうかみたい なんかそういう話とかも出てたんですけど、
そうがちょっと3人でやるね、作品がなくて、はい、じゃあどうするって言ったら、シュリの助が、
シュリがそしたら秋山さんとうどんさんが、ベンビーさんのネタをやるっていうオーディションにしましょうっつって、ボケのつもりで言ったらベンビーさんがおおそれいいねってなって、結果それになるっていう、
なぜか首里之助が私にだけ秋山さんすみませんって、冗談のつもりだったんですけど、
ボケのつもりだったんですけどっつって
なんでうどんちゃんには謝らないんだろう
、はい、っていう感じになってますので、はい、ぜひぜひご覧ください、よろしくお願いします、
はい、そして、4月にですねやる予定でした、俺のカバネを超えていけの映像配信が、
よいしょ、
はい、ついに明日、
いよいよです、
はい、同じくですね、オリジンの公式YouTube チャンネルで配信されます、今回デコチームとボコチームの2つ2チームございまして、まあ、秋山はデコチームですね、デコチームの方が金城理恵、小浜湖、秋山ひとみ、具志堅浩二、金城明と加賀まさみで、ボコチームが、渡嘉敷直孝、玉城美奈子、前城美香、パホ部の、今回客演で塩平恵子さん と大攻めに戻りまして富浜修太と金城モナになっております。同時に配信になりますので、はい、お好きな時にこの3日間ですね、ちょっとアップする時間、配信金曜日のアップする時間に関してはまた SNS でお伝えしますが、もうお好きな時間にも夜中でも早朝でもお好きな時間にご覧いただければと思います。
はい、
はい、大体ね1本が1時間10分ぐらいの作品になってますので、
はい
はい、ぜひ最後まで見ていただいたらちょっとおまけ特典付きな、
あら、
はい、映像もございます。
ぜひぜひ、
はい、でこれ一発撮り、
一発撮りだそうですよ、
はい、編集なし、
ぜひぜひ、
はい、でこれの、まあ、ちょっと副音声じゃないですけど、
はい、
を、土曜日7時半から同じく、オリジンの公式チャンネルで、
はい、
まあ、ちょっと生配信といいますか、
はい、
出演者何人か集まって、まあ、今回2チームあるんで同じ役やった2人が、まあ、この役について話したりとか、まあ、自粛期間中どんなだったみたいな感じで
トークショーも、
はい、ちょっとトークショーを行いますので、土曜日の7時半ですね、こちらは、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。俺さんから、はい、荒垣さんと一緒に配信見たいなと。
お、いいよ見よう。
やっぱいいや、
なんでよ
や
なんでよや。
はい、というわけで、本日、6月4日木曜日の木曜オリジンチャンプルは以上でございます。たくさんのメールツイキャス、そしてプレゼントありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週皆さんお待ちしております。それではベンビー会頑張っていきます。ともきと
新谷と、
はい、劇団音から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。ポンポン。